今日は今年の最後の礼拝になります。この1年を振り返ってみてですね、この教会にどの御言葉が一番当てはまるか、それを思い巡らしましたところですね、今日のこのヨハネの福音書の1章35節から51節までのところを、どうもそこがですね、光が当てられました。その箇所においてはイエス様の弟子たちが続々とイエス様のもとに集まってくる箇所です。ではヨハネの福音書の1章35節から51節までですけれども、初めに39節までをお読みしていきたいと思います。その翌日、またヨハネは二人の弟子と共に立っていたが、イエスが歩いて行かれるのを見て、見よ、神の子羊と言った。二人の弟子は彼がそう言うのを聞いてイエスについて行った。イエスは振り向いて彼らがついてくるのを見て言われた。あなた方は何を求めているのですか。彼らは言った。ラビ、訳して言えば先生、今どこにお泊まりですか。イエスは彼らに言われた。来なさい、そうすればわかります。そこで彼らはついて行ってイエスの泊まっておられるところを知った。そしてその日彼らはイエスと一緒にいた。時は10時頃であった。まずですね、イエス様がその交渉外の歩みをされた初め、イエス様はバプテスマのヨハネから洗礼を受けられました。そしてその時バプテスマのヨハネはですね、イエス様のことを洗礼を受ける前まではそれと分からなかったみたいですけども、しかしイエス様が水から上がられた時、ヨハネはこのお方のところに聖霊が鳩のように下ってくるのを見た。でこのお方こそが世の罪を取り除く神の子羊であるということが示されたんです。バプテスマのヨハネの役割が、それは人々をイエス・キリストへと導くのがその役割です。この牧師の役割も全く同じです。皆さん一人一人をイエス・キリストへと導く役割が私には課せられておりますし、また皆さん一人一人もですね、同じく、その役目が与えられております。今日の箇所を見ますと、読んでいきますと、いろいろな人たちが出てきます。アンデレア、シモンや、またピリポ、ナタナエルなど、でそのみんながですね、イエス様のところに人から勧められ、あるいはイエス様ご自身から私のところに来なさいと言われ、そしてみんなイエス様のところに行った人たち、そしてみんながみんなこのお方こそが救い主であると信じて、そしてイエス様の行かれるところをどこにでもついていった人たちです。ヨハネのところにはこの時弟子が2人おりました。バプテスマのヨハネの弟子、他にも何人かおりました。そしてこのヨハネは常々ですね、弟子たちに語っていたことでしょう。私の後から来る人がおります、その方は私に勝る方へ、その方こそ人々を火と聖霊のバプテスマへと浸し込んでくださるお方だと。でそしていよいよですね、そのヨハネが今まで人々に伝えてきたこのイエスというお方が現れた。でそしてヨハネはそのイエス様に見よ、神の子羊と示されました。 そうするとそれを聞いていたこの二人の弟子たちはヨハネの元を立ち去ってイエス様の方へと向かっていきました。ね、ヨハネは自分の元から弟子たちが去っていくのをそれを引き止めなかった。で、それでしかもこの弟子たちもですね、それまで自分が死と仰いでいたヨハネの元を去って、そしてイエス様の方へとついていった。これはですね、世の師弟関係から見ればこれはちょっとこの弟子たちは死に対してあまりに、まあ、礼儀知らずというか、まあ、そういうところがあります。教会の中でもですね、長年尽くしてきた教会から離れることを礼儀知らずという風潮あるんですけども、しかしイエス様に限ってはそれは違うんです。教会の役割、牧師の役割、それは皆さんをイエス様のもとへと導くことです。ですから私はですね、皆さん一人一人がもうこの林 パスターのもとに聞かないでイエス様の方に聞くよっていうこと、それはもう大いに私は大歓迎です。どうぞみんなそういうふうにやってくださいと言いたいところですけども、まあ、御言葉を、伝えること、また御言葉、このことはどういうことがあるのかということを、ね、今皆さんに伝える役割が今こうしてありますので、私は今ここで立たされている次第です。この弟子たちはですね、バプテスマのヨハネの2人の弟子たちはヨハネが見よ神の子羊と言われるのを聞いて、そして彼らはそのイエス様の方へと行きました。イエス様は振り返ってこの弟子たちがついてくるのを見て言われました。あなた方は何を求めているのですか、ね、福音書を読んだ方でしたら何度か聞いた言葉ですね。明らかにもうイエス様のもとに来て何をしてほしいのか分かりきっているようなことでも、そういう時でもあえてイエス様はあなたは何を私に求めているのですかということを聞かれるんです。それは皆さん自身の唇でイエス様に何をしてほしいのか、イエス様はどういうお方であるのか、イエス様は皆さんの一体何を満たしてくださるお方だと皆さんは認めるのかということをあえて尋ねられます。この弟子たちは言います。ラビ、訳して言えば先生、このラビはヘブライ語で、先生という意味ですけれども、今どこにお泊まりですか。新改訳聖書では宿泊するのお泊まりですかと訳されておりますけれども、これはギリシャ語ではメノーと言いまして、これはとどまるあるいはつながるという意味があります。ヨハネの15章の方で主は誠のブドウの木です、で私にとどまりなさい、私につながりなさい、あれと同じ言葉が使われております。ですからこの弟子たちは先生、今どこにとどまっておられるのですか、先生は今どこにつながっているんですかということを、まあ、この弟子たちは聞いたんですね。これは私たちキリスト者にとって非常に重要な質問です。イエス様が今どこにいるのか、イエス様の御心は今どこに置かれているのか、これをイエス様に尋ね求めることこそ必要です。皆さんがですね、御心でないところでいくら頑張ったとしても実りが少ないものです。パウロが、アジア地方をですね、もう、1000キロぐらいずっと伝道しても伝道してもイエスの御霊がそれを許さなかったり、あるいは、聖霊によって阻まれてしまったりとか、そういうことで何の実りも実らせない時期が、非常に苦しい時期がありましたけれども、でもパウロのその時の導きはアジアではなくマケドニアだったんです。マケドニアの方に行った時、主は幻で見せて、そしてこのマケドニアの方に来てくださいとビジョンを示してくださいました。皆さんもですね、見心でないことを、何か、頑張る時があります。でもそれが見心でなかったとしたら実りを結ばせません。ですから皆さんがまず求めるべきは 主の御心です。イエス様、あなたは今どこに留まっているんですか、どこにおられるのですかと。そしてイエス様の御心の通りのところへと導かれるのであれば、私たちは幸いです。この弟子たちが質問したこと、今どこにお泊まりですかということを、イエス様はそれに対して彼らに答えられます。来なさい、そうすればわかります。この39節の来なさい、そうすればわかります、これとですね、原文のギリシャ語は46節とのこのピリポが言った言葉と全く一緒です。来て、そして見なさい、英語で言えば Come and see です。来なさい、そして見なさい。この来て、そして見なさいという言葉にシンプルに従って、そしてイエス様の元に行くこと、これが私たちクリスチャンにとって最も大事な姿勢です。イエス様が行かれるところに行く、そして見る、ただそれだけでですね、私たちはイエス様の素晴らしさをどんどん見ていくことになります。さて、40節から、42節の方、ここで一人目の弟子が出てきます。このヨハネの二人の弟子のうちの一人はアンデレと言いました。40節から、ヨハネから聞いてイエスについて行った二人のうちの一人はシモン・ペテロの兄弟アンデレであった。彼はまず自分の兄弟シモンを見つけて、私たちはメシアを、訳して言えばキリストにあったと言った。彼はシモンをイエスのもとに連れてきた。イエスはシモンに目を留めて言われた。あなたはヨハネの子シモンです。あなたをケパ、訳すとペテロと呼ぶことにします。このケパ、訳すとペテロで、ペテロをさらに訳すとですね、岩という意味です。ここで二人の人の名前が出てきました。アンデレ、そして、ペテロですね。このアンデレについてはですね、もともとヨハネの、バルテスナのヨハネの弟子のうちの一人でした。バプテス様のヨハネについた弟子は他にもいるんですけども、まあ、彼らはイエス様が現れた後もずっとヨハネと共にいて、そしてヨハネに言うんですね。先生、あなたが示されておられた方がどんどん栄えて、私たちのところにバプテス様を受けに来る人がどんどん減ってしまいましたと。でもバプテス様のヨハネは彼らに言うんです。あの方は栄え、私は衰えなくてはなりませんと。皆さんも同じです。皆さん自身のですね、やりたいこと、皆さん自身の、好き勝手、それらどんどん衰えていって、そしてあの方、皆さんのうちにいますイエス様がどんどん栄えるようになっていけば、それは皆さんにとって実はそれこそが本当に最善であったということがどんどん分かるようになり、こんなにも素晴らしい、こんなにも楽しい、喜びの日々になっていくんだということが、さらに皆さんには分かるようになっていきます。このアンデレはイエス様のところに行きました。イエス様の来て、そして見なさいというその言葉に従ってついていきました。弟子たちのもともとの質問は、今どこにお泊まりですか、どこに今とどまっていますかという質問でしたが、イエスはその質問に答えませんでした。場所を明らかにしませんでした。ただ言われたのは、来て見なさい。クリスチャンの歩みもイエス様の示される方向、それはわからないことだらけです。 でも私たちはイエス様が行かれるその目的地を私たちは知らなくていいんです。いや、知らない方がかえっていいこともあります。ただキリスト者にとって大切なことはイエス様が行かれる方向へと来ること、イエス様についていくことです。イエス様がどこに行こうとも皆さんはこのイエス様についていくべきなんです。このアンデレという人、彼はですね、人にイエス様のことを伝える、そういう反応がある人みたいですね。彼は真っ先にシモン、自分の兄弟シモンのところにイエス様を伝えに行きました。私、このアンデレは後にもですね、5つのパンと2匹の魚を、持って5000人もの人たちを養う場面において、そこでこのそのパンと魚を持っている少年をイエス様のところへと導いていくんですね。イエス様、食料を持っている少年を見つけました。ただその中身は5つのパンと2匹の魚だけです。これが一体何になるでしょうと、ね、そんな何になるでしょうって思うんだったら初めから連れて行かなければまあ良かったかもしれないと思うんですが、でもアンデレはそれでも連れて行ったんです。一体何になるでしょうって思うような人でもとりあえずイエス様のもとへと導いていくんですね。これ非常に大事なことです。だってイエス様はそのわずかなに5つのパンと2匹の魚で5000人以上もの人たちを養ってしまう素晴らしい御業を見せたんですから。だからこのアンデレの働きは素晴らしいですね。いかに少年の小さなお弁当といえどもイエス様の手にかかれば5000人以上を養うまでに祝福してくださるんです。大事なのはとりあえずイエス様のところに行ってそして見るということなんです。まあ、他にもアンデレはですね、後にギリシャ人の人たちがイエス様に会いたいと言われた時、アンデレとピリポ、この2人がですねそのギリシャ人たちをイエス様のところへと導きに行こうとしました。アンデレもピリポもイエス様のところへと連れて行く人たちですけれども、で、まずアンデレが導いたのは兄弟シモンでした。自分の、まあ、血を分けた兄弟シモン、ペテロですね。で、このシモンという名前、まあ、これヨハネの子シモンなんですけども、まあ、バルヨナシモン、まあ、ヨナヨハンネスというのがもともとのギリシャ語ですので、この バルはちなみに誰々の子という意味です。ヨハネの子シモン、このシモンという名前はですね、もともとヘブライ語の名前には意味があるんですけども、シモンという名前には、まあ、軽薄という意味もあるんです。軽薄、あの人は軽薄だとかね、聞いたことをすぐはいはい聞いてそれで後で後悔するとか、まあ、そういう意味があるんですね。で、実際彼は福音書の方を見ていきますと、ね、聞いたことをそのままはいはい言って、でそれでなんか水の上私も歩きますかって言って行ってみろって言って、でそれで後悔したりとか、あるいはイエス様が変貌山で見姿が変わった時とかも自分で何を言ってるのか分からないようなことを口走ったり、あとイエス様は死んでもついていきますと言って、その場に鶏が鳴く前に3回も知らないって言ってしまったり、まあ、そういうところがあったんですが、でもイエス様はこのシモンを見つけて、ケパ、岩という名前、新しい名前をつけてくださいました。イエス様はですね、すべての人をご存知です。イエス様はこのシモンが将来どのようにキリストと共に作り変えられていくのかというのをすでにイエス様は見て、先のことを見ておられたんです。確かに彼は軽薄なことをいっぱいしてきました。でも彼は後に聖霊によって作り変えられて、彼は教会において主だった人々のうちの一人になるんです。重要な人物になるんです。ペテロは後にイエス様に 重要な信仰告白をします。マタイの福音書の16章にその場面がありますけれども、マタイの16章の15節から読んでいきます。マタイの16章の15節以降、イエスは彼らに言われた。あなた方は私を誰だと言いますか？シモン・ペテロは答えていった。あなたは生ける神の子、御子、キリストです。するとイエスは彼に答えて言われた。バルヨナ・シモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかに示したのは人間ではなく、天にいます私の父です。では私もあなたに言います。あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。ハデスの門もそれには打ち勝てません。私はあなたに天の御国の鍵をあげます。何でもあなたが地上でつなぐなら、それは天においてもつながれており、あなたが地上で解くなら、それは天においても解かれています。アメン。イエスはここでペテロ、私はあなたはペテロですと言いました。私はこの岩の上に私の教会を建てますと言いました。今カトリック教会においてはですね、このペテロが、第一の司教 で第二第三の司教だとずっと来て、今の司教もこのペテロの第何代目だということ でそれでこの岩の上に、教会を建てるという、ことで、教会としてるんですけども、イエス様は言われたのは、私はこの岩の上に私の教会を建てると。この岩というのは信仰告白なんですよ。シモンは一体なぜペテロと呼ばれたか。それはイエス様のことを、あなたは生ける神の御子キリストですと告白したから。だからその信仰告白の上に教会を建てたんです。岩というもの、それは揺るぎないものです。皆さんがイエスを神の御子であると、イエス様は救い主であると皆さんが告白するのであれば、その上に教会が立つんです。教会とはエクレシア、召し出された人たちです。呼び出された人たち、それが教会なんです。教会とは建物じゃありません。教える会ではありません。イエスというお方を宿す人たちです。皆さん一人一人イエス様を主とするのであれば、皆さん一人一人のうちにイエス様が宿っておられます。それが、その集まりが教会であり、そしてその教会にはハデスの門でさえもですね、教会に勝つことはできないんです。また教会には天の御国の鍵が与えられております。もし2人でも3人でもイエス様の名のもとに集まって祈るのであれば、天におられる皆さんの父がその祈りを聞いておられるんです。皆さんが心を合わせて祈る祈り、それは天の扉を揺るがすものです。皆さんが地上においてイエス様の名前によって開くのであれば、それは天において開かれ、そして皆さんが解くのであれば、それは天においても解かれるものです。神様が皆さん一人一人に託された権威、それは実に素晴らしいものです。使徒という言葉、それはギリシャ語でアポストロスなんですけども、それは権威を全面的に委託された人たちという意味です。使徒は神様の権威がに与えられているんです。しかも使徒という言葉にはなんか遠征艦隊、つまりその国の権威と力と武力を帯びて遠征して、 その敵国を打ち破るというその権威と力が与えられているんです。皆さんに神様から委ねられている権威がどれほどすごいものなのか、今一度皆さんも信じるべきです。まあ、ただしその権威はですね、御心に反することで乱用しようとしても無駄です。戒められてしまいます。雷の子ヨハネは、彼はですね、主よ、天から火を呼び下してこの町を滅ぼしてやりましょうかって言った。でもイエスは戒められてしまいました。権威は乱用、身勝手に乱用することはできないんです。ただし御心にかなったことであれば、どんなに素晴らしいことでも、それは主が成してくださるものです。このシモン、おっちょこちょりのシモンも、ケパという揺るがない岩という名前が与えられました。皆さんもですね、たとえいかにおっちょこちょりであったとしても、御霊に満たされるのであれば、ペテロのように素晴らしい信仰告白をして、大勢いる議会の中においても素晴らしいイエス様の証人となることができるんです。さて、他に、ピリポという人、またナタナエルという人がイエス様についていくことになります。またヨハネの福音書の2章に戻りまして、43節から、その翌日イエスはガリラヤに行こうとされた。そしてピリポを見つけて、私に従ってきなさいと言われた。ピリポはベツサイダの人で、アンデルやペテロと同じ町の出身であった。はい、ピリポ、彼も十二弟子の一人 で、彼の場合はですね、イエス様から直接声にかけられるんですね。私に従ってきなさいと。シモンはアンデレに導かれてイエス様のもとに行きました。またピリポが導くナタナエルもピリポという人に導かれていきました。このように人から導かれてイエス様のもとに行く人もあれば、イエス様から直接お声がかかって突然召される人もいます。まあ、ピリポもそうでしたし、マタイもそうでした。このようにいろいろな導かれ方があるんですね。またピリポは、5000人の給食の場面においても、彼はですね、イエス様から試されるんです。一体これだけの人たちにどういうふうにすれば満腹させられるでしょうかと、ピリポにあえて尋ねられたとですけれども、ピリポはですね、それに対して何て答えたか、たとえ、200デナリほどのパンがあっても、足りないでしょうと、ね、計算するんですね。200デナリ、1日分の給料が1万だとすれば、200デナリは200万ぐらいで、5000人、男性だけで5000人ということは、女性含まれば1万人いたことでしょう。1万人に対して200万円分のパンってことは、1人頭200円分のパンですね。ピリピはそういうふうにちゃちゃちゃと計算できる人で、現実的な人でした。彼は後にイエス様が、十字架にかかられる最後の晩餐の時も、ピリポはイエス様に、私たちに道を見せてください、そうすれば満足しますから言うんですね。見せてください、そうすれば満足すると、ね、このピリポかなり理系人間ですね。私も理系人間なんですけども、でもそれでもですね、彼は人々をイエス様のもとへと導く、そういう賜物を持った人でした。彼もアンデレと一緒にギリシャ人の人たちをイエス様のもとに導こうとしましたし、また彼もナタナエルをイエス様のもとへと導きました。このナタナエルについて45節以降ですね、彼はナタナエルを見つけていた。私たちはモーセが律法の中に書き、預言者たちも書いている方に会いました。ナザレの人でヨセフの子イエスです、ね、アン ンデレが兄弟シモンに言った言葉に比べればかなり詳細で、なんか御言葉の根拠を持ってナタナエルに説得しようと しましたけど、しかしナタナエルはですね、御言葉をよく知って神様をよく思い巡らす人でした。46です。ナタナエルは彼らに言った。ナザレから何の良いものが出るだろう。これ、パリサイ人や立法学者たちも同じことを考えてイエス様がのことを蔑みましたけれども、ナタナエルも真っ先にこの、理屈上でナザレという異邦人のあの堕落した町から良いものは出ないと思っておりました。でそこでピリポはですね、それに対して、論理とか数字とか目に見えるもので答えるのではなく言います。来てそして見なさい、とりあえず来てそして見なさい、こういうことは大事です。あらゆる論理とかで説得して承服するよりも百聞は一見にしかずなんですね。来てそして見ること、これは伝道において宣教において非常に重要な言葉です。とりあえずイエス様の皆を呼び求めて、そしてイエス様は生きておられるお方ですから呼び求めてくださいと、そして呼び求めたら本当にイエス様いた、生きておられるお方だと知った、こういうことはよくあることです。47節、イエスはナタナエルが自分の方に来るのを見て彼について言われた。これこそ本当のイスラエル人だ。彼のうちには偽りがない。ナタナエルのこともイエス様を見透かされて、そしてナタナエルの中には偽りがないということを非常に、正直で偽りがないということをイエス様はパッと見てナタナエルをそういうふうに言ったんです。ナタナエルはイエスに言った。どうして私をご存知なのですか。イエスは言われた。私はピリポがあなたを呼ぶ前にあなたがイチジクの木の下にいるのを見たのです。イエス様は一人一人のことを詳細にご存知なんです。皆さんは誰かに導かれてきたでしょうか。誰々兄弟に導かれたでしょうか。でも皆さんが誰々兄弟に導かれるはるか前、皆さんが祈っている時、皆さんが主を求めている時、主は皆さんを見ていたんです。ナタナエルにとってはイチジクの木の下が彼の居場所だったようですね。きっとイチジクの木の下、あの甘い実を結ばせる木の下に置ける彼の求め、彼のうめき、彼の祈り、イエス様はそれを見ておられたんです。同じように皆さん一人一人のあの時この時の祈りもイエス様はしっかりと見ておられ、そしてイエス様は皆さんのことを、確かにあなたはこれこれの人だという、そういうふうに言う方です。イエス様はシモンのことをペテロと岩と、将来のことを見透かして見ておられました。イエス様も皆さんのことをそのように人が見るような見方ではなく神様の目から見る見方で皆さん一人一人をご覧になっておられるんです。ナタナエルは答えました。先生、あなたは神の子です。あなたはイスラエルの王です。イエスは答えて言われた。あなたがイチジクの木の下にいるのを見たと私が言ったので、あなたは信じるのですか。あなたはそれよりもさらに大きなことを見ることになります。確かに人の心を見透かすのは、これは神のなさる技だとしか言いようがありません。でもそれよりももっと素晴らしいことを見るんです。皆さん一人一人はですね、イエス様を神の御子であり、キリストであり、皆さんの王であると告白するのであれば、もっともっと素晴らしいことを皆さん見るようになっていくんですよ。どういうことを見るか、51節。 誠に誠にあなた方に告げます。天が開けて神の御使いたちが人の子の上を上り下りするのをあなた方は今に見ます。アメン。神の御使いがですね、天が開けて上り下りするんです。人の子の上を。この場面は創世記においてヤコブが、一人ぼっちになった時、岩の上に枕して寝ていた時見た幻でした。その時ヤコブは本当に自分の罪のゆえに自分の生まれた家を出て逃げて、そして一人ぼっちになっておりました。自分の、まあ、身から出たサビのゆえです。でも神様はそんなヤコブをこの素晴らしい幻を見せてくださいました。ヤコブが見た幻は天が開けてですね、天の川からはしごがずっと地上に向かっておりかけられてきてるんです。天の方から地に向けて、そしてそこをそのはしごを御使いたちが上り下りしているんです。神様の助けがですね、そのヤコブに対して天から注がれて、彼を守る御使いが上り下りしているんですよ。そしてイエス様がそのはしごだとここで言ってるんです。神様はヤコブだけの神ではありません。イエス様にあっては皆さん一人一人の神になってくださってるんです。皆さん一人一人に必要な助けがこのイエス様を通して御使いが上り下りをして、そして皆さんに必要な備えを与えてくださり、そして何よりこのはしご、天と地を結ぶ唯一のはしご、このはしごを通ってしか天に登れないんです。イエス様こそ皆さんが、皆さんと天の父なる神様とを結ぶ唯一のはしごなんです。確かにですね、人の心を見透かすイエス様はすごいと思うんですけど、しかし何よりすごいのはそこです。皆さんを天とつなげること、皆さんを永遠なるお方、聖なるお方、万軍の主とつなげることのできるのがこのイエス様です。それが何より素晴らしいことです。ナタナエルもイエス様のことを見て知って経験して、そしてあなたこそ神の子です、あなたこそ王ですと告白しました。皆さんもそのように信仰告白するべきなんです。このようにですね、まあ、見てきた通り、主はいろいろなタイプの人たちを弟子として、そしてしかもいろいろな導き方がありましたね。なんでこの1年を振り返る上でこの御言葉が与えられたか、まあ、というよりもうイメージに近いですね。主は本当にこの1年この教会にいろいろな素晴らしいことを成してきてくださいました。世の中においては確かに政治も経済もまた自然界もとても危機的な状況、災いが多い1年でした。でもこの教会の内側においてはですね、本当に天からの潤いによって潤されて喜びと楽しみに満ちている1年でしたね。この教会において、まあ、今年、まあ、導きによって、それぞれの場所へと出ていった兄弟姉妹もありましたけれども、しかし入ってきて、そしてこの教会に導かれて、いつ、まあ、いつくっていう言い方はちょっとあれですけども、まあ、そういう方が非常に、まあ、出ていくよりも入ってくる方が多くて、でしかもですね、今年の初めまでは昼礼拝というものはなかったんですけども、でもそれも、月曜と土曜日土日以外は昼礼拝をするようになりました。ですからもうこの教会で朝昼晩と、ね、礼拝を捧げるようになって、でしかもその礼拝の合間はもう交わり部屋で、食事を整えてみんなでワイワイ食べ、ね、みんなで食べる食事って本当に美味しいですね。でしかも、 夜遅くまで交わりに花が咲いたり、金曜日の夜はもう夜通し交わりするというのがもう定着しましたね。あれは去年からやっておりましたっけ。まあとにかく今年になってからその交わりの頻度も濃密になって、またその交わりのうちの喜び楽しみも非常にその奥深いものになっていきました。私がこの教会に来たのが2010年の1月から手術礼拝のメッセージをするようになってきたんですが、一番最初のその時の日本人礼拝、当時韓国人の礼拝が行われていたんですが、私が日本語の礼拝を初めてした時は日本人はわずか2人しかいなかったんですけどもね。でも今やもう日本人は30名近くなってるんですかね。本当に主の潤い、主の油注ぎ、主の主元から来る天の露で潤されている様がよくわかります。それは皆さんがイエス様を求めているからです。純粋にイエス様を求めているから。このパスタに求めても何も私はダメですよ。結構私は冷たい理系人間的なところがありますので。でもイエス様でしたら皆さんは決して失望させられることはありません。イエス様につながるのであればどんどんどんどん皆さんは潤っていきます。そしてイエス様の御言葉すごいね、イエス様あこの間こんなことしてなさったよ、そういうですね喜びがどんどんどんどん増え広がっていくようになり、そして皆さんもこの弟子たちのようにどんどんもうイエス様に虜になって、もうこの方から離れたくないって思うほどになるまでになっていくんです。今年1年も本当に主は多くの恵みを注いでくださいました。それは皆さんがイエス様のもとに来ようとする意志、またイエス様を見ようとする意志があったからです。来なさいと、そして見なさいとイエス様はおっしゃいます。どうか皆さん来年もですね、いや来年はますますイエス様のところへと行って、イエス様のついて行かれるところへと宿っていく、そしてイエス様を間近で見てください。このアンデレはイエス様を間近で見てイエス様のところにお泊まりして、この教会もよくお泊まりしますね。そしてイエス様のところへとますます近づいたら、もう伝えずにおられなかったんです。彼の兄弟シモンに伝えずにおれませんでした。またそのお弁当を持った少年もとりあえずイエス様のもとに連れてきました。イエス様の魅力に疲れれば疲れるほど、何もですね、伝道プログラムをしなくても、伝道のなんか学校で1年2年教育受けなくても伝えずにおれなくなるんです。イエス様は命のお方だから。ですから伝道の最も近い道はイエス様を知ること、イエス様についていくこと、イエス様が行かれるところへ皆さんも行くこと、それがますます皆さんが成長していくコツです。どうか来年1年も皆さん一人一人がイエス様についていって、イエス様から直接恵みと悟しをいただいて、そして命の道を、命の高みをますます歩んでいく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。
アメン。
イエス様、今年1年あなたが本当に素晴らしい導きを与えてくださいました。この弟子たちは本当にあなたのことを、あなたの魅力に取り憑かれて、人々にあなたを告げ知らせずにはおれませんでした。あなたを間近で見て、知れば知るほどあなたの虜になっていきました。どうかしよう、私たち一人一人もますますあなたに虜にならせてください。ますますあなたを知り、あなたを体験し、そして人々に伝えずにはおれなくなるほどに、主よ、私たちをあなたで満たしてください。どうかこれから始まろうとしている一年、生徒たちにとって祝福に満ちた一年でありますように。一人一人がますます自分を下ろして、 キリストを主としていく、その領域が一人一人の上に増え広がっていき、一人一人が抱えているあらゆる問題、あらゆる病、あらゆる敵の攻撃、それらから贖い出されて主の恵みの高き根を歩いていく生徒たちでありますように。今日の御言葉を感謝して、私たちの尊き主、愛するイエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。